青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで49万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストはインフルエンサーを活用した SNS マーケティングを行う株式会社スリーウェル代表取締役の中村光弘さんです。青木さん楽しみですね、今日も。
おー楽しみ。もうね、はい、若き獅子という感じね。素晴らしいです、
うん、たっぷりお話を伺いましょう。はいはい、それではこの後株式会社スリーウェル代表取締役の中村光弘さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介いたします。株式会社スリーウェル代表取締役の中村光弘さんです。中村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはプロフィールをご紹介したいと思います。中村光弘さんは2015年よりインフルエンサーマーケティング事業をスタート。2020年スリーウェルを創業。大手 EC 通販企業の代表を経て2022年にスリーウェルの代表取締役に就任しています。さあ、若くして今青木さんからもありましたが成功されている中村さんですけれども、インフルエンサーマーケティングの事業っていうのはどんなことをされるんですか？
そう、簡単に言うと、企業さんの商品とかサービスをこうインフルエンサーさんを通じて世の中にこう広めていくというか PR していくというようなお仕事になっています。
企業とインフルエンサーをちょっとつなぐみたいな感じですか？
そうですね、企業さんとインフルエンサーさんの間に入って、はい、我々がこうキャスティングしたりとか企画を作ったりとかっていうものをやっています。はい、
失礼ですが今おいくつくらいなんでしょうか？
あ、今今年で30歳になりました。
30歳。
あ、去年か
去年30歳、
はい、になりました。
年を忘れるほど働いてる
そのくらい夢中になっていらっしゃる、はいはい、
そうです。あの初めてね、会ったのがね22歳の時ですから。うん、もうその22歳でね、はい、私の、まあ、やっている研修、はい、3日間の目標達成の研修に参加して、そしてまさにそこで明確な目的目標を持ってもうまっしぐらに、ね、本当に今事業をね拡大してきました。もう50億ぐらいの売り上げはいってるのかな。
はい、今期でそのぐらいは、
ね、
はい。
22歳でどうして受講しようって思われたんですか？
それもすごくあの仲良くしている地元の後輩がですね、うん、すごい、まあ、勢いのある子だったんですけれど、アチューブメントさんの講座を受けて、うん、おかげさまで授業の方もうまくいっておりますというように、すごくなんかこう丁寧な子に、うん、あの変化していて
そうだったんですね、はい、違ったんですか前は。
でそのどうしたのって話を聞くと、うん、まあ、こういうあのセミナーがあって受講して、そこでいろいろこう本当に考えて、うん、自分の周りの人に感謝して生きていかなきゃいけないなと思ってこういう風になろうと思ったんですっていうのを聞いて、うん、そういう研修があるんだっていうので、うん、すごく最初は本当興味本位というか、うん、こんなに変わる人がいるんだったら自分も受けてみたいなっていうので最初受けたっていうような感じでした。
なるほど、
すごい22歳でだからもう青木さんともだから8年9年くらいになるってことですかね。
そうですね、もう8年ですよね。今年30歳ですからね。
そうです。
素晴らしいです。
もともと青木社長のことは、あの DVD を見て知っていたんですよね、18ぐらいの時に。
そうなの？
はい、TSUTAYAでそういう DVD があって、はいはいはい、見ていて、はいはいはい、そこでなんかその後輩からの話までつながって、
なるほど、
あの一生折れない自信の作り方の DVD ですかね、はいはいはい、見て、はい、その時からあの、
はい、ア
チューメンさんの存在は知っていて、
よかったですね、はい、出しといて
そうなんです、そうやってつながってったんですね、
はい、そうです、
今日はね、その50億を売り上げる会社を育てたという手腕を伺いたいなと、ね、思うんですが、うん、はい、そもそも中村さんが起業に興味を持ったのはどうしてなんですか？
そうですね、もともと高校時代ぐらい から、はい、まあ、最初はこうお金持ちになりたいとか有名になりたいとか影響力が欲しいみたいなので、将来はなんとなくですけどこう社長になりたいみたいのが、一番最初のきっかけですね。
漠然とした憧れみたいなのがあったんですね、はい、でスリーウェルを立ち上げる前というのはどんなことをされていたんですか？
はい、高校卒業してからは、大学とか、まあ、専門とかに進学はせずに自分でこう授業を始めようというふうに思って、本当にあの身一つで渋谷に出てきて自分のやれることは何だろうっていうので最初にスタートしたのが、こう学生をホールに集めてイベントを開くみたいな授業を、あの始めて、はい、それが一番最初のビジネスですね、はい、
すごい。それがだから二十歳くらいですか？
18ですかね。
あ、18、
はい、
すごいね。
青木さん行動力もすごいですね。
いやいや、やっぱりあの、はい、まさにアントレプレナーシップですよね。起業家精神塊ですよね。起業家精神、そうそう、まあ、だからあのハーバードを出ている子でもね、はい、やっぱりまず起業するか、それかまあコンサルタントになるか、
はい、
それか、まあ、ウォール街に入るかとみんな考えるんだけど、はい、やっぱり起業するっていうことを考えるっていうのはやっぱり素晴らしい、やっぱりこうなんだろうな、素晴らしい、やっぱり成功の資質があるってことでしょうね。
あ、なるほど、うん、そこからスリーウェルにどうつながっていくんですか？
それをあの数年間こうずっとやっていて、はい、まあ、その間にこう営業のお仕事したりとか、なんかこうバーをみんなでやったりとか、いろんなことをやっていたんですけど、やっぱり自分自身は将来あの本当に大きな会社を作りたいっていうビジョンがあったので、このままこれをやっていてもっていうふうにこうずっと日々悩んでいたんですよね。でそれこそあのアチューメントさんを受けたことをきっかけに、やっぱりそれをまた再認識して、で本当に自分自身がやっていきたい事業っていうのはもっともっとあの会社を大きくしていくために別の事業をやらなきゃいけないなっていうことに気づいて、で他のことにこうチャレンジしだしたっていう。でその中でも自分自身があの SNS のマーケティングをもともとイベントの集客でやっていて、っていう中で今自分にできることが SNS だなっていうふうに思っていたんですけど、もともとですね、僕インフルエンサーマーケティングをやるきっかけになったのが、自分のこうやってるイベントに昨日ツイッターで動画を上げたら、次の日は有名人になってしまいましたみたいな女の子のこうグループがたまたまこう来ていたんですよね。でその子たちが僕らがこうキャスティングしているアーティストさんとか DJ さんよりもすごい人気があって、その子たちの周りにこう人だかりがぶわーってできてて、あの SNS で有名な子たちだっていう状況を見て、でまあその当時まだインフルエンサーなんて言葉あんまりなかったんですけど、僕自身はこういろんな海外 のビジネスとかリサーチしてる中で、どうやらインフルエンサーというものはこれから日本でも流行ってくるらしいっていうのを、
なるほど、
知っていて、まさにそれが目の前で起きてるんだっていうことを思って、でそして2015年の時に、じゃあこのインフルエンサーの人たちがこれから芸能人とかタレントさんに変わっていくような存在になるっていうところを見越して、インフルエンサー専門の芸能プロダクションみたいのを作ったのが一番最初の始まりでした。
なるほど、
はい、
プロダクションのような形なんですね。
そうです、今で言ったらウームさんとか YouTuber 事務所っていうのがありますけど、当時はほとんどなくて、でそれの本当に走りみたいのを最初は始めたんですね。でやっぱりその光景を目の当たりにすると、はい、そのエネルギーというか、この人たちがこれから、モデルさんとかに代わって憧れの存在になっていくなっていうのを、やっぱり そこで感じ取ったんで、これは授業にしようというふうに思いました。
今のねポイントでね、やっぱり成功の資質があるのは人を喜ばせることをこう発想してるってことだよね。それからやっぱり時代の流れ、これからどんな時代が来るのかっていうことを予測、こう感性で受け止めて、そしてこれをやってみよう、そして実行したっていうね、このなんかねはっとその気づいてからの実行までのね、実行力が僕は素晴らしいと思う。これやっぱり成功する人はみんなそういう実行の人ですよね、
そうなんですね、青木さんのところにもこう若くして起業したいって方結構来られますか？
たくさん来ますよ ね、だからまあ今私がやってる研修って経営者を対象にした研修なんですけどね、まあ、300人400人、まあ、集まってくるんですけど、その中にもやっぱり若い起業家、やっぱり含まれてますよね。だからまあ、私も起業家だったんだけど、 やっぱりその起業する人間ってね、年齢っていうよりもやろうと思ったことをやってみたい、うん、そういうのない？どう？
ありますあります、
はい、あるよね、はい、うん、だからできるできないじゃなくてやってみよう、うん、それからねリスクっていう発想よりもね、はい、とりあえずこれはねどうしてもね自分自身成し遂げてみたいみたいな、そういうねこう願望、うん、やっぱりそういうものがやっぱり、うん、その人を動かしているような気がするよね。
なるほど、
うん、
そこがまた明確なんですね。
明確なんだよねやっぱりね。
なるほど。若いこう起業家同士でつながりとかもあるんですか？
ああ、そんなに多い方じゃないんですけど、周りにやっぱり起業してる友達とかも多いですね。
あ、はい、そうなんですか。なんか刺激とかも受けるんですか？
そうですね、やっぱり会社のことを相談したりとか、
あ、
将来はこういう風になりたいみたいなのを語り合う仲間とかもいたりします。はい、
なるほど。
あの興味があるのはね、はい、そのインフルエンサー、まあ、ビジネスを始めて、まあ、この倍々で大きくなってきたっていうことは当然コアにある技術ってあるわけじゃん。それ自分は全く最初インフルエンサーの技術ないわけでしょ、
はい、
どうやって身につけたのそれを？
ああ、そうですね、うん、でもそれは本当にひたすらあの回数を重ねたというか量をこなしたっていうふうに、うん、あの思っていて、僕らのやってる、うん、あのビジネスっていうのが成果報酬型の、あの広告なので、成果が発生しない限りはお金をいただかないっていう方法を取ってたんですよ、うん、なんで企業さんからもとりあえずじゃあ、うん、中村さんが言うんだったらじゃあ案件渡すからインフルエンサー使ってやってみなよみたいな風に言ってもらえることが多くて、その中でじゃあどんなインフルエンサーさんにどのように PR してもらったら効果が最大化できるんだろうっていうのを本当に繰り返し繰り返しやっていくことでノウハウをこう貯めていったっていうような感じです
ね。なるほどね。だって12億、はい、24億、48億っていくわけじゃん、
はい、
その倍々にしていく、倍々にしていくときに自分がどんなことにどんなことを考え、どういう手順方法内容でやったか、ちょっと具体的にさ
難しいですね、うん、あ、そうですね、もちろんその、まあ、時代にすごく助けられたっていうのも大前提にあると思います。で一番自分の中でこれだっていうのは、うん、あんまりいい答えにならないかもしれないんですけど、うんうんうん、本当にそういうふうに成長させていくぞっていうのを決めて、
なるほど、
そのための採用を、うん、行ったりとか、
なるほど、
はい、うん、そのためにの行動を設計したりとかっていうのをやっていましたね。例えば本当に僕ら20人とかしかいない頃に社員を30人取って一気に拡大するとか、うんうん、そういうことをやってきました。
なるほどなるほど、うん
うん、逆算ですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、あそこに合わせに行くみたいな経営をずっとやってました、ね、
なるほどなるほど、はい、でそのコアにある技術は誰か社員の中で優秀な人がいたの？
あ、それは言いました。
あ、いたわけだね、はい、なるほどなるほど。
技術でいうとその、まあ、インフルエンサーのマーケティングのスキルみたいのは、うん、社内でその量をこなすことによって、うんうんうん、積み上げていったものもあるんですけど、うんうん、創業当初からあの大手のウェブ広告代理店で、うん、営業のマネージャーをやってた人間とかが最初から、何名かあの入ってきてくれたりとか、うんうん、そういう意味で、うん、あの拡大できたのも大きいですね。
なるほど。自分が別にそのコアにある技術を持っていたというよりも社員の能力を引き出してまとめ上げて売り上げを作っていったって感じ？
あ、おっしゃる通りです。
あ、そう、はい、すごいねこれ、
本当ですね。
うん、だから、うん、結局経営者の能力で一番大事なのは自分よりも専門性を持ってる人間はいっぱいいるんだけど、はい、その人たちをうまくやはり統率したり、はい、やっぱりこう価値をこう増幅させる能力、はい、そういうものをやっぱり中村さん持ってるんだろうね。
はあ、なるほど、うん、でもなんかねそういった優秀な人材、人たちを集めてくるっていうのもまたすごいなと思うんですけど、うん、どうされたんですか？
うん、まあ、そうですね、本当に、まあ、自分がやりたいこと、はい、それこそじゃあ、語り継がれるぐらい大きな会社を作りたいんだ、うん、そのために今インフルエンサーマーケティングやってるんだっていう、はい、そういうビジョンを、うん、常にこう示すみたいなことはやっていましたかね、はい、でそれで口説くみたいな、そのためにあたりにこれをやってほしいっていう、
もうそれはじゃあ元々の人脈の中からこういう人がいいなっていうのが
あったんですか？元々の人脈もありますし、ご紹介いただいた方を全力で届けに行くみたいなのもありました、はい、
で高校卒業してまずイベントビジネスをやって、でだんだん あ、これいいなっていうところから始めたわけだけど、
はい、
だから元々は自分自身がそのね、インフルエンサービジネスの専門家じゃないわけじゃん。
そうですね。
ね、だけど実際こうして何年か経ったら50億の企業の経営者になっている、はい、この事実、
はい、
っていうことは志持ってる人だったら誰でも起業できるって思える。
はい、思います。
そうだよね、
はい、誰でも可能性あると思います。
じゃあいろんな可能性が、あ、私にもありますか。
もちろんあります
。なんかりんちゃん目輝いてるけど大丈夫？アナウンサーやめちゃダメだ。
いやいやいや、まだあのまだというかやらせてもらいますけれども、なんか起業するにあたってこれ大変だったなみたいな苦労ってあったんですか。なんかトントントンってうまくいかれてるイメージあって。
あ、そうですね、はい、このスリーベルを始めてからは、うん、あの本当にありがたいことに順調にこう成長していってますけど、うん、その前で言うと、うん、全く成果が出なかった期間が18から、うん、それこそ25とこまではずっとあったんで、
うん、
やっぱりイベントの授業もうまく そんなにうまくいってたわけではないですし、
うん、
それこそインフルエンサーの事務所であっても当時は、うん、インフルエンサーっていう言葉がまだまだ浸透していなかったんで、うん、あの仕事がなかなかもらえなかったりとか。
インフルエンサーって分かりやすく言う、
はい、
リスナーの人に分かりやすく説明するとどういうこと？
あ、 SNS でフォロワーがたくさんいるこう有名人みたいな感じですね、
うん、
言ったらテレビタレントの SNS 上の人たちっていうようなイメージですかね。
なるほど、分かりました。
どのくらい今インフルエンサーの方っていらっしゃるんですかね。
うちの会社にとか
ですか。あ、もうそうですし、
はい、
全体的に
全体に言うとどのくらいなんですかね。ちょっと分からないんですけど、はい、うちの会社にご登録いただいている方でも1万人以上は、
はい、
なんか俺もインフルエンサー登録しようかな。
青木さんもなんか、青木さんでもね、
青木社長はもうすでにインフルエンサーですよね。
あ、興味あるよ。俺あれ YouTube 始めてまだ2ヶ月ぐらいだけど8700人ぐらいなんか
な
ったよね、
うん、素晴らしいですね、
うん、インフルエンサーです。
うちの社員でまた優秀なのいるんですよ、このね、YouTube ですごい、あの中島っていうのがね、すごい優秀なんです。
ご自身で考えるこうスリーベルの強みっていうのは何だと思いますか。
やっぱり僕らあの、まあ、インフルエンサーさんの会社っていっぱいあるんですけど、僕らはあの成果報酬をメインでずっとやってきたのもあるんで、その実際に物が売れるとか成果が出る広告っていうのが一番の強みだと思います。
なるほど、
なるほど。でもなんか今なかなかまあステマ規制だとかもあると思うんですけど、そういうのって弊害みたいな大丈夫ですか。
そうですね、あのうちの会社で言うと、そのあたりの法規制の、はい、まあ、コンプライアンスの部分とかはかなり厳しくやっていて、もともとそのステマ自体も、はい、すごく気を使ってやっていたというのもあって、はい、あまり影響はなく、どちらかというとそういう法令を守っていない業者さんたちがいなくなっていって、はい、業界が健全化されていっているという状態だと思っています。
はい、ステマ規制ってリスナーの人分かるかな。
あ、ど
んなことだろう。リステマ規制、
ステマ規制、
まあ、ステルスマーケティング規制っていうので、ステルスマーケティングっていうのは企業の宣伝ということを隠してインフルエンサーさんが PR をするということなんですよね。はい、まあ、例えばその自分で買った商品で自分であたかも使って昔から使っていましたというのを PR するんですけど、本当は企業さんからもらっていたとか、そういったようなやり方ですね。はい、
なんかこの人はいいインフルエンサーだなっていうのは何が、なんでわかるんですか。
いいインフルエンサー、
はい、
それはどういった意味でのいい、
まあ、選ぶ時の基準と言いますか、この企業さんだったらこの人みたいな。あ、
もちろんその企業さんの、はい、商品とかサービスに、うん、のイメージに合う人をまず見つけてくるっていうのもそうですし、うん、うちの場合は、ずっと成果報酬で広告をやってきてるんで、うん、どの人が影響力があってどの人が実際に売れるのかっていうのを、うん、判断できるような、うん、ノウハウがあります。
うん、
なんで過去の実績をもとにこのインフルエンサーさんだったらこのぐらいの効果出せるだろうっていうので連れてきていますね。
もうりんちゃん十分もう、はい、そういうの分野では成功するよ。
い
インフルエンサーですよ。
魅力が
いや魅力あるある。
あ、うん、じゃあ中村さんが思ういいインフルエンサーっていうのはどんな人なんですか。
そうですね、 インフルエンサーマーケティングやってる会社からすると、はい、やっぱりちゃんとその費用対効果が合うというか、しっかりあのいただいたお金に対して広告の効果を返せるインフルエンサーさんが一番いいインフルエンサーさんなんだなと思っています。でそれをこう見分けるのはなかなかやっぱり難しいので、
はい、
僕らはこう実績をもとにキャスティングさせていただくんですけど、まあ、一つそのこれからそのインフルエンサーマーケティングを始めてみようっていう方が、判断する軸となるものでいうと、やっぱりフォロワー数ではなくて、コメントだったりとか、いいねとかがどれぐらいついてるのかっていう、そのエンゲージメントに着目してみるっていうのと、実際に、じゃあいいねしている人、コメントしている人の属性がちゃんと自分が発信したい、自分がこう PR したい相手であるかどうか、例えば、何ですかね、女性のインフルエンサーで化粧品を軸に発信している人なんだけれども、実際フォロワーを見てみたら、まあ、男性ばっかりでしたってなると、はい、そこはターゲットが外れてしまうので、そこの中身をちゃんとよく見に行くっていうのがすごく大事ですね。
なるほど。単純にフォロワー数ではないんですね。
そうですね。
あ、
ちゃんとどんなファンがいるのかっていうのを、はい、そのフォロワー、まあ、いいねだったりとかコメントを見て判断するっていうのがすごく大事です。
それ1万人くらいだからインフルエンサーの方とやり取りをしていて、把握するのも大変ですね。
そうですね、把握するのがすごく大変なんですけど、やっぱ大変だからこそうちみたいな会社が役に立てるんじゃないかな。
はい、なるほど。確かに企業さん側は分からないですもんね、それは。インフルエンサーさんとのやり取りっていうのもあるんですか？
はい、あります。
そういった点でなんか大変なこととかありますか？
そうですね、結構最近だとインフルエンサーさんのマッチングのプラットフォームだったりとかがあったりして、はい、企業さんが直接インフルエンサーさんにご連絡できるとかっていうのもあるんですけど、先ほどお話があったように、やっぱり企業さんからするとどのインフルエンサーさんがいいかわからないっていうのが一番あるので、その場合は全てアナログでうちの社員がインフルエンサーさんとやり取りをして、広告をお願いするということをやってます。
すごい、1万人。
そうですね、まあ、毎日1万人と連絡取るわけではないんですけど、その方々をちゃんと密にコミュニケーションを取っていただくっていう。
いやでもね、今聞いててね、うちの仕事はねリアルインフルエンサーが多いな。みんな口コミだもん。だって研修は 80% 以上紹介なんですよ、リアルインフルエンサーだわ。もう分かった。
そうやってつながっていってるんですね、
だからそのポイントはね、満足した人以外は、口コミしないんですよ。だからやっぱりね、商品力、やっぱマッチングって大事だよね、それね。
そうですね、
そうだと思う。人はやっぱり感動したり、その費用対効果っていうか、支払った以上の喜びというか価値が得られたと思うから口コミをするわけじゃない。なるほど。だからそういうところはやっぱり慎重に選んでるんじゃないのかな。
なるほど。実際にインフルエンサーの方がこう広めて、企業さんからのこう反応とかってどうなんですか？
まあ、一つの例で言うと、まあ、例えばシャンプーの会社さんで、本当に、まあ、無名の中小企業というか、まだ誰にも知られていないような会社さんで、まあ、シャンプーを出されていて、まあ、それをこうインフルエンサーさんの力を使って広めることによって、まあ、例えばロフトっていうお店のベストコスメに選ばれたりとか、楽天で一番になったりとか、そういった実績もあって、本当に大手の、シャンプーメーカーさんを超えるぐらいの、ものが、できてるっていうのはあります。
そうやって少しずつ実績を積み重ねてってことですね。
そうですね。
なるほど。
でなんか新規事業も考えてらっしゃるとかお聞きしたんですが。
まだ具体的にこれっていうのは決まってないんですけど、はい、将来やっぱりその本当に大きな会社になっていくために、インフルエンサーマーケティング以外のところで本当により多くの、方々に愛されるサービスっていうのを、作りたいなと思って、今何をやるかっていうのを考えているところです。
まだ新しいことを始められる。
そうですね、
なるほど。すごいね。
はい、なるほど。新規事業ってあまり私もちょっと詳 詳しくないんですけど、始めるにあたって大変なことってあるんですか？
まあそれは大変なことばかりじゃない
ですよね。
企業だからまだ成功の、ね、はい、証明がないわけだよね。だから基本的にね、儲かる儲からないっていうこともさることながら、はい、やっぱりこんなものがあったらいいなっていう社会のニーズに応えていけるようなことをする。だからある意味では損か得かっていうよりも動機の純粋性っていうか、本当にこう人に喜んでもらいたい、こんなことがあったらいいなっていう、そういう気持ちから生まれたビジネスは割と成長するんじゃないかな。
あ、なるほど、うん。中村さんはこういう人に喜んでもらいたいみたいなのはあるんですか？
はい、うちの会社も新しい事業を、まあ、年に1個2個とか立ち上げているんですけど、そこはやっぱりお客さんからこういうことするゆえさんできないかなとかって相談もらってから、それを、まあ、ビジネスの種として作っていくってことをずっとやっていきました。
うーん、なるほど、
ありがとうございます。はい、ということで今日は中村さんとのね、まあ、1週目でしたけれども、はい、青木さんいかがでしたか？
いやいや、やっぱりセンスいいよね。それと常にやっぱりこうカスタマーファーストっていうか、
はい、
やっぱりこう顧客視点でものを考えてるっていうのが、こう会話の中にこうビシビシ伝わってきて、だからね、なんだろう、やっぱり起業家になれる人間っていうのはね、理論というよりも感性で人を喜ばせる事業を作り出していける、はい、そういう人がやっぱり起業家向きだよね。それもドンピシャ、ね、中村さんは起業家の典型的なタイプです。
18歳からだもんな、
すごいですね。素敵です。
はい、うん、
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
次回も株式会社スリーウェル代表取締役の中村光弘さんをお迎えします。中村さん、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、一生折れない自信の作り方をプレゼントいたします。たくさんのメッセージをお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報を送らせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛と
アチメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん、今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。